じゃあ行きましょうか。
はい。
今週の YouTuber 批評、ドドン。ドンドン。はい、
ドンドン。
っていうところで。
おう、おうっていうね。
え、それ何？
え、YouTube のやつ、なんかほら。
ああ。
じゃあ、今回もやっとこうと思いますみたいな後に。おう、
おう。パチパチパチパチ、わー。わーお。エッチなこと言ったときね。わーお。
え、なんかそれテレビとかだと、なんか、やんみたいな感じの声のやつ、
ね。はいはいはいはい。
あれは、極上パラデュースっていうゲームの。
はいはい。あの、こういうサンバを撮ってる。
そう、チチビンタリカね。はい、はいはい。あの、グラデュース2のクラブが元ネタです。
はいはい、なるほど。はい、うん。有益な情報ありがとうございます。ね、勉強になり、ラジオですね。じゃあ、YouTube も勉強していきましょう。
はい。
ピーチさん。これ2連続ですね。
はい。ピーチさん、そうだね。
はい。2連続じゃないか。前々回か。
前も読んだね。
う
ん、
はい。覚えてますか？先日は、
覚えてます。
私のお気に入り YouTuber、おきぬちゃんをご紹介くださり、誠にありがとうございました。あれ？これ読んだんだっけ？
そう、おきぬちゃんは読んだよ。
あ、違うよね。これはまだ読んでないよね。
それ読んでない
と。はい、ごめんなさい。菅田さんに LINE して、もう読んだ気になってたわ。
あ、
はい、はい、すいません。はい。うん、ね、おきぬちゃんは、セクシーなおばあちゃんのダンス。はい、
うん。すごい好感の持てるね。
はいはい。
おばあちゃんでしたね。
でしたね。はい。はい、
うん、
心なしか、おきぬちゃんの一日の再生数が増えたように感じます。皆様のおかげです。
誰目線なんだ。
プロデューサー目線。P 目線ですね。おきぬちゃん。
はい。
この度は、YouTube がサジェストしておすすめに上がった魅惑の舞姫をご紹介します。魅惑の舞姫っていうアカウント名なのかな、はい、この方おきぬちゃんと同じく毎日ダンス動画を上げていますが、おきぬちゃんと違いダンスのセンスはこれっぽっちもありません。毎日毎日曲は変えても振り付けは変えず、自己流日本舞踊などとほざいていますが、手のひらを上下しているだけのただの気候です。
なんでちょっと意地悪なの。
ですが彼の動画を見ている中でふと気づいたことがあります。彼の足元を見てください。防音対策と思われるマットレスが敷かれています。あ、これ菅津さん的にはポイント高いところですよね。
めちゃめちゃこれはこの配慮、
はい、下の住民に、
はい、今の日本に必要なのはこの配慮ね、
はい、開花の人への配慮はね。
そう、うん、
それに後ろのカーテン隙間に目張りをしているのが確認できる動画もあります。彼は彼なりに他人様、人様に迷惑をかけないよう趣味を楽しんでいるのだなぁとほのぼのしました。菅さん、最近まで騒音対策に悩んでいたようですが、彼の対策を見てどう感じますか？最後に彼の動画の中でも特に私のお気に入りの動画の URL を貼っておきます。騒音ないと地方なので行くことはできません。悲しいです。まあ、でも配信もやるよね、多分ね。
何もそうなったら配信チケットもね。
はいはい。あ、これね。
はい。
青山テルマさんのね、やつを、魅惑の舞姫さん、これ、確かに、もうステップなんかほとんど踏まずに、手のひらをひらひらしているだけなんですが、まあ、注目すべきは衣装ですよね。
これすごいね。
スレンダーな、ちょっとダイヤモンド愉快にも似てなくもない髪型がね、人なんですけど、もう完全にシースルーで、一物もほとんど見えてる状態ですね。
これさ、股間は、
はい。
どうなってるの？これ、
さすがに。
一物が見えてるからこうやってちょっと不自然な感じになってる。
いや、さすがにビガーパンツみたいなの履いてるでしょ。
あ、ビガーパンツ？
うん。ブーメランパンツみたいなの履いてるでしょ。
ああ、リガーパンツはあれだよな、方形を直すパンツ。
はい、ごめんなさい。はい。なんですか？なんか文句あるんですか？
いやいや、買おうと思ってた時期があったので、すごいその時の空気を思い出しました。
はい、はい。
はい、ね。なるほど。
これ、だから、あとはなんだろうな、私はこれもいいんですけど、懺悔の値打ちもない、歌ってないんだけど、踊ってる魅惑の舞姫さん。
がこれね、
なんかこう歌詞と相まっていいんですよね。
これしかもこの人の歌ってる曲とかのチョイスが結構なんかいいですよね、いいっていうかバラバラでなんか逆に、
うん、ちゃんと衣装もね結構毎回変えてるんですよ。残業の影響もないは完全にラバースーツでやっぱりぴったりしてるんですけど、で仮面ライダーみたいな真っ赤なスカーフ巻いて、でバンダナをなぜか知らないけど片膝に巻いて、もうあの逆の方の左足はこれはガンホルダーかな、なんだろうね、銃のホルダーみたいなものをつけてますね。
さあ、あの
コブラみたいなことかな、なんとなくコブラみたいなスペースオペラ的なのの、あのエロいやつ、エロい女の人出てくるじゃん、はい、バーバレラみたいな、
はい、はいはい、
あれをイメージしてるのかな。
ね、
でもおっさんですからね、あの皆さん、
あの
おっさんですからね、この都の舞姫さんは。
かと思えばあのアスカラングレーの格好してますよ。
おお、ほうほうほう。これ
あでもこの人大塚愛が好きなんだな、
かな。なんか懺悔の価値もないって書いてあるけど、懺悔の値打ちもないだよね。
値打ちだよねこれね。
ね、好き、大して好きじゃないのかな。何懺悔の価値もないって。
ああでもやっぱりこうやって、
はい、
まあ全部これ100とかまあ多くて1000とかの再生数じゃないですか。はい、だからまあネットの片隅でこういうのを人知れずずっと続けてるっていう人は。世の中いっぱいいるんだな。
バカにしてんの？
いや前も言ったっけ、その、
はい、
ネットが盛んになってやっぱし絶対的な孤独が逆に浮き彫りになるみたいな現象ってあるよね、
はいはい
はい、うん、誰ともつながれるはずなのにつながれないみたいなさ。
まあね、
うん、
でもちゃんとこの都の舞姫さん確かに低反発っぽいマットレスをしいて歌ってますね。でもこの人全然ステップしてないから逆に敷かなくてもそんな響かないんじゃないかって。
いやでもねそれはやっぱこういう配慮が大事だね、
はい、
うん、この人は別に上に住んでてもいいです。別に
嫌です、
はい、
私は嫌です。あのマンションの治安的に嫌です。子供もいるし。
そうだね。
いや別に都の舞姫さん自身が生きてることを否定してませんよ。あの基本的人権とかはちゃんと保障してあげてほしいんですけどね、はい、ピーチはよくこんなもん見つけてくるな。
YouTube のサジェスト優秀じゃね。
確かにね。やっぱり AI とかが発展して
ね。
でもピーチもちゃんと見るわけじゃん。なんかさこいつさ万菊さんなんじゃない。ここにはね綺麗なものなんて何一つないの、だから安心するの。こいつが万菊さんなんじゃない。尾上万菊さん国宝ので
、
こういうだから汚いものしかない YouTube 見て安心してるわけでしょ。
ちょっとつけちゃった。うわ
ー、マンモモさんなんじゃない。マンモモに改名しな。お前今日からマンモモな。ラジオネーム改名しろ。
これはでもさすがに
ちょっと今往年の深夜ラジオっぽくなかった。
いやいや次回からちゃんとねそれになってくって、ね、
お前マンモモな。ああ
、はい、ああ ビーチさんねこれね、はい、サンティライミですね。そうしたら
雷神さんと同じ点数じゃないですか。
はいはい、はい、
これはでも菅さん的にもお気に入りですか。
これ好きですね。
うんうんうん。
うん、なんかこれ未だに結構毎日上げてるのかな。こういうのってさ見つけてみるとさ、
はい、
もう2年前で更新が止まってたりとかよくあるんですよ。
ありますね。はい。
うん。だからでもそうじゃないっぽいね。この人まだ結構やってるっぽいね。うん、
そうですね。これどうやったら。
あでもこれ更新の
気づきはっかりチャンネル登録したくないからどうやって。あでも一番最近のはアスカラングレーっぽい格好、アスカラングレーになんかキャプテンハーロックみたいなマント羽織ってますけど、
はいはいはい、アルフィみたいな、
アルフィみたいなね。黒だけどねこっちは。 こっちは黒だけど、はい、これは35回史上であいみょんの愛の花を歌ってる、あ、歌じゃない、踊って、でも衣装はある意味クオリティ高いよね、これ毎回変えてるって。
買ってるんでしょうけど、
あ、
でもそうだね、
これいつだろう、年月日ってどこで見れるの、
これだからショート動画だと見れない
の、まあ見れないのか、
うん、
だから
その前にはマリス・ミゼルの月下の野草曲を歌ってます、うん、あの踊ってますね、
はいはい、ほんと脈絡ないなね、
うん、塔のしぐれとかもその後ね
だから何なんだ親子坂とかもやってますけどねでも振り付けは変わらないんですよね、
そうなんだよね、これ、いや、うん、この人はいいです ね、
ね、うん、島津亜矢
642本も動画ありますよ
すごいな、
うん、あ、あるある、このさ、
はい、
黒い一着のボディースーツを恐る恐る着たことから、
うん、
このチャンネルが始まりましたって、
はいはいはいはい、
書いてあるんですけど、
はい、
あのこういう人によくある、
うん、
なんか誤字脱字、始まりましたが初の方だし、
あ、だめだね、女編の方じゃないとね、女編に無口の方じゃないと、
そうそうそうだし、うん、歌とアイスクリームが大好きな後期若者です、
あ、めっちゃ面白いじゃないですかめっちゃセンスあるじゃないですか、もう林田急金井急さんレベルのワードセンスじゃないですか、林田急はドロヘドロでしたねでも金井急さんって林田急から撮ってるのかな、撮ってそうだよね。
なんか、いや、わかんない。そうなのかな？
あ、なんだ。全然、あの、サブカルの教養がないやつに話振っちゃって損した。
おお、なんか、江口久志をすごい基礎教養って言ってくるおじさんみたいじゃないですか。
だから、あの、浅野いにおさんとかはね、あの、全然、あの、背景トレースしてるからダメです。
はい。
はい、うますぎないちょうどいいダンスなので落ち着いて見ていられると思います。ロシアン
見る、
あ、見るもね、うん、あの
見るっていう字がさ、
視聴覚の字、
ね、そうそうそうそう、ね、こういう謎のこだわりの人だよね、これね、
これもだからワードセンスなんじゃないの、独特の文体というか、わざとなんじゃないの、
あ、ロシアンクォーターなんだって、
そうなんで、ロシアンクォーターなので、子供の頃はロスケとかソ連のスパイとか北方領土改正とか心ないいじめに遭いましたが、それでも日本が大好きです。ロシアンクォーター以外は本当だろうねロシアンクォーターであること以外は本当じゃない、多分。
そしたらロシアンクォーターって、
はい、
ほぼハーフだったらまだ、
はい、
あれだけど、クォーターってあんまし、もういかにもこのロシアの人って分かる感じじゃない気がするんだよ、
川名真理子さんがそうだよね、
ああそうなんだ、
はい、
だから分かんないじゃん、だから
まあまあまあ、うん、
うん、
まあお綺麗だなとは思うけど、まあこの都の舞姫さんもお綺麗だなとは思うけど、うん、あのね、北方領土返せっていじめられてたんだ、
うん、いじめをバネにして舞を頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします、
はい、もうね、自己流日本舞踊と西洋の融合が、うん、あの奇妙な踊り、あのマジックポイントを吸い取られそうな不思議な踊りですけど、
リクエストにもできる範囲でお答えしますのでって書いてあるけど、
はいはい、
リクエストしてみようかな、なんか
何なんだろう、米津玄師とか
アバタロー戦隊ドンブラザーズの、
ああでもあれはでもテンポ合わないよねドンドンドンダドンドンドンドンブラゴーイン、
ちょっと
この
やってほしいわ、
日本舞踊のテンポに合わないよね。
でも2021年からやってんだ、偉いね、
うん、偉いね
いや面白かったです、これ、ありがとうございます、
はい、ぜひ応援してあげてください、
はい、応援したいですね、
はい、
はい、
ラジオネームちょっぱり
やめとけよ
今週のアプリストアレビュー批評、勝手にコーナーが作られてますけど、
はい、
ギャラクシーアプリストアのナルシオっていう読むの、この音が鳴るの鳴るに渦潮の潮、
はい、
中国のゲームかな、かなんか、
ああ、ゲームか、これ、
うん、うん、なんか、
あの、原神的な、そういうやつかな、
そうそうそう、僕ない、
うん、うん、うん、そうだね。
のレビューに、怪文書がありましたので、ご報告します。まあ、この、ナブシオ、名帳っていうのか、のやつの、はい、まあ、普通に、レビューが書いてあるわけですね。あの、面白いですとか、はい、いいですみたいな、のやつに、2025年8月14日、サイカさん。まあ、あんまり読まない方がいいか。まあ、漢字も書いてあるんだけど、その漢字は言いません。
はい、
サイカさん。行為、行為室の行為。すべて事故にて行為できる。全着替え。で、ちょっと開業されてて、先発、促しと解除。線、洗う洗う。背中解除。あとは促しやってくれるけど、雑。なので一通りやってもらって、あとはまた全解除で、陰部以外対応。ズボンが大きくて基本的にベルトしてるから、湯船使ってる時にズボンにベルトを通す。逆に履いていたズボンのベルトも外す。堀田さん、シャワー浴。お湯はぬるめ、先発一部解除。全身一部解除。お腹の下に赤みあり、鼠径部も赤くなっているからしっかり洗い流す。腹部は持参している薬塗布。硬い部かなんだ、下の太もも部は、ナプキンプラス包帯で保護。富岡さん、行為事故にて、先発持参している紙洗いでできるところは事故にて、左側が力が入りにくい、全身背中解除、洗えてないところと硬い部解除。湯船、最近またぎで入れるようになってきた。バスボードに一旦座って、立った時に素早くバスボードを立てかける。膝の痛みがあるから負担にならないように注意、上がる時も立ってからバスボードを差し込み、浴槽から上がる。難読名字である彩花に振り仮名をつけているところに気配りを感じます。
怖っ。
まあ確かになんでこんな文章がアプリのレビューに、
うん、
まあ、つまりこれはこれ、まあ、介護士とかね、
うん、
介助の人ですよね、寝たきりのご老人とかの、
はいはい
はい、うん、まあ申し送りメモですよね、明らかに。
これ、それ違ってレビューに貼っちゃった説はない？
いや、まあそうなのかもしれないけど、そんなこと、どういう操作ミスでそうなるんだろう。
もしくはこの、それこそキャラクリで作ったキャラの裏設定みたいのを、
あっ、そっちか。
書いた？
この前のバレーボールクラブみたいな、
うん、
あれなんだっけ、なんだっけ名前、
なんかあったよね。
まあまあ今あの思い出します。これはじゃあこのでもこのさ、ナルシオってどういうゲームなの？それによるよね。
やっぱ原神みたいなやつだねこれ。さっき僕もあれしたら、
うん、こうアクション的に戦う。
そう、ナルシオ
なんかファンタジー世界で。
そうだね、こんな感じの。
うん。
え？あ、でもやっぱそうだね、なんかゲームでこういうなんかいっぱいキャラがいるんだ。
はいはいはいはい。
うん。
で、じゃあそのどれかがサイカさんで、促しで割と背中とか先発以外はやってくれるけど雑な洗い方。なので注意してください。堀田さんは鼠径部も赤くなって、これでもさ、これ、ちょっとあんまり言うのやめた方がいいね。だってこれ、本当にいる人。
間違いだったらね。
ね、そうそうそう、うん、だから、
うん。うん。いや、でも、うん、どっちにしても、はい、まあ、そっちだと単純なミスな可能性あるけど、
はい、
そのキャラクリの人の裏設定をなんかここにやってるとしたら怖いよね。うん、
もう、本当のド変態だね。まあ、だってギブスを AI で作ってるやつらなんて、本当足元にも及ばないぐらいの、ド変態でしょ。
あ、でもなんか、ナルシオってちょっと面白そうだな。
いや、そっちに注目しなくていいんですよ。まあまあ、でもそういうゲームなわけね。キャラをクリエイトできるゲームなわけですよね。
はいはいはい。そうみたいだね。
うん、でそれはこの前のあれだね、うん、スイラングリフィンズ。
あ、それだそれだ、
うん、あの、うん、パイオーツオブエウリアンが送ってきた、
はい、
架空のバレーボールチームのキャラ設定みたいなのと一緒で、でも解除する場面なんてなさそうだよねこのゲーム。
まあだからそれはもうそのそういう設定を作って、
だってこれめちゃくちゃ強いんでしょどうせ、どんなキャラだろうと。
はあ、いやなんかやっぱちょっと全く違うところでこういう文章を見かけると、
はい、
不気味さってやっぱあるよね。
まあもともとはね、本来不気味な文章というよりはむしろすごく真面目な大切な文章で笑っちゃいけないものなんですけどね。
そうだね。よく見つけるなこれも。
よく見つけるなこれもだけど、友達にすら話せないんだろうなこのちょっぱりは。でも誰かに話したくて送りつける先がこの王様の実やロアの実のホラー穴みたいな、このクソみたいなネットラジオしかなかったっていうことなんだろうな。
そう、まずね、そのラジオネームが通用するのってここだけだからね。
お、すごい深夜のラジオ放送っぽい。往年の深夜放送のパーソナリティっぽい言い方してますね。
そうだね、カズエのまたシャブローみたいなラジオネームのやつが、
は
い、
こんなのこのラジオ番組しか送ってこれねえからな。
そう、
昼間の帯とかに送んなよこの名前で。全く、
う
ん、
昔大月健二のオールナイトの日本で、
はい、
血尿っていうラジオネームの人が一回だけ読まれたんですよ。
はいはい。
でその時に王権がそう言ってた。
はいはい。あなたとハッピーとかには送らない方がいいですよね。
そうそう、なるほどね、うん、はい。
コネクトだったら大丈夫かな。
いや、ダメでしょ。
レンゲちゃんが、レンゲちゃんがちゃんと、
また大島康興さんとかがガチトーンでちょっと、
はい、
まあ、こういう人は一応もうさよならっていうことでっていう、なんか切り捨てがちだよね大島
康興。知らんけど。
頭のいい人特有の、はい、あるとこですぐ切り捨てる感の話し方するよね、はいはい、
そうなんだ。ちゃんとチェックしてみます。はい、
はいはいはい、これはあとは、
はい、あと PS みたいなのがあるか、はい、菅津さん、菅津さん、
はい、
8月のラジオでご紹介されていた新クラブインストールしました。
ありがとうございます。
恐ろしいほどのめちゃしこアプリでした。
でしょ？
菅津さんがおっしゃっていた、自分がどこまで他人に残酷になれるかわかる。という言葉にも納得です。ご紹介ありがとうございました。これ、大島さんだったらめっちゃ切り捨てられてたところですよ、菅津さん。切り捨て。
まあ、私はもうこの時点で、その人とはさよならっていう感じなんですけれどもね、みたいな。
別に合法的にこうしたアプリがあることは現社会で、まあ、今のところ認められていますけれども、これは僕個人のスタンスとしては、こういうゲームをする人とは一切関わりになりたくありません。
そういう感じ、そういう感じ。
知らんよ。勝手に真似してる。一応知り合いなんだ。
でもなんかね、南川さんとやってる炎上炎上っていうポッドキャスト面白いよ。
あ、そう。
うん、あとキングオージャーの脚本家の高野湊さんとやってる無限まやかしっていうのも結構聞いてる。
やりすぎだろ。
うん、なんかすごい働き者だよね。
ね。まあそれはいいから。新クラブ。
はい、
ね。
はい。
めちゃしこアプリだって。
うん、まあ、
恐ろしいほどのめちゃしこアプリって。
ただやっぱこれは本当に一人やんないとダメだね。うん、自分の暗部をそのアプリの中にも塗り込めるぐらいなものなので、
うん、それによって健全な社会生活を送れるように。
そうだから、あれが本当に何らかのあれでこう流出したりしたら、その会話が一発で終わるよね、
うんうん、このラジオもね多分取り上げられるだろうね。このちょっぱりがなんか事件を起こして、まあ、まず新クラブやって、
うん、
でまあちょ、まるまるまるまる、り、という、ヘイト的な、ラジオネームで送っていた、 なんか素人のやっているポッドキャストみたいな感じでこのメール読み上げてるのが
読まれるし
音声で ね、俺がもうなんかすごいね、あの、
うん、
介護者をバカにしてるような感じで、うん、恋すべて自己にて恋できる元気がある、ちょっと声を変えられて悪い声にされて
すごいな、うん、
で俺まで多分社会生命は絶たれるだろうね。
そうだね、そうだね、うん、
さっきから頑張ってフォローしてんのに。
うん、わかりました、ありがとうございます。この人はじゃあね、サンティライネですね、この人もね。
はい
はい、
クロミエールセットも読んでおきますか。
あ、ありがとうございます。はい、
頭痛が4日続き、生まれて初めて MRI を体験したクロミエールセットです。頭痛が4日、ああ、そうか、脳梗塞とかをちょっと怖かったかと。
それは危険、本当に、
うん、エクソシストのリーガンよりはるかにマシだと、キキのバカみたいにバリエーションがあるやかましい作動音を聞きながら思いました。
それエクソシスト2だね、きっとね。
ああ、そうだね。ああ、あの機械のね。はいはい、
怖いよね、あのシーンね。
また、うん、どういうことだろうって意味わかんなかったけどね。はい、去る9月4日、下北沢で清水隆、近藤亮太両監督によるトークショーへお邪魔しました。新遠霊アイドル、リュアさんも清水監督からの LINE 構成でいらしてました。さまざまな撮影秘話から作品作りに臨む哲学などを伺いましたと。でミッシングチャイルドビデオテープのあれですね、
はい、
の質問コーナーが最後にあって、主人公2人の馴れ初めはと、まあ、多分クロミエールセットかだろうけど、あえて確信を外した質問をしたところ、近藤監督は2人は恋人同士と言及。以前こちらで私が指摘した裏が取れ、胸をなで下ろしました。二人の関係性の確信を行間だけで読ませるのだと改めて感服した次第。まあ、男性同士で、なんか、
はい、
予備校の講師となんかスーパーかなんかのバイトだったっけで、なんか同棲してるみたいなので、これは恋人同士なんじゃないかって。
その通りだったってこと
でね、感服した次第です。鬼滅の刃の対局です。行間だけで読ませるところは、
あ、鬼滅の刃はもう全部説明するもんね。
そうかね、そう、
はいはい、
こういちいちなんか悪口を、いらない悪口を入れてくるのはサブカル野郎の悪い癖ですよね。ゼッツ、ゼッツ、
あ、はいはい、
これいきなりゼッツはって何の注釈もなしに出てくるんだけど。
はい、はい、
ゼッツって映画ですか。
ね、ゼッツはあの仮面ライダーゼッツ、今やってる。
ああ、それか。
現行の仮面ライダー。
いきなりゼッツは、クール路線を襲いながらも、ドジ要素を主人公に入れてきて、って、会話が、話が始まってんだけど。
はいはい、はい。
そうですか。はい。
僕もでもね、聞きたかった。この、クロミさんほら、前の仮面ライダーガブを、僕だけで見てくれて、すごい良かったっていうメールを送ってくれてたから、はい、ゼッツはどう思ってんのかなっていうのは、ちょっと僕も気になってた。
クール路線を襲いながらも、ドジ要素を主人公に入れてきて、世界観も含め、すべてが中途半端な感じです。いきなり悪口言わないと思ったらいきなり悪口になった。また新たな創意工夫がない。バイオレントネイチャーのような新しいものを見ている興奮がないのです。菅田さんは進められいかがでしょうか。バイオレントネイチャーも全くわからないんですけど。
完全同意ですね。あ、
会話が成立している。
もうね、主張をやめようと思ってます、本当に。そのレベル。
スーパーヒーロータイムは絶対全部見る、菅津さんが。
そう。
仮面ライダー W でヒロインが唾飛ばして、手もちゃんと見続けた、菅津さんが。
いや、あれやめました。
やめた。
W 見たよね。
そうなんだ。
で、
結構ハードル低いな。
でも、仮面ライダーガッチャードでさえ最後まで見たんだよ。
はぁ、あ。はぁ、あうん。
で、ゼッツは、やばいね、
うん。悪い意味でってことね。
悪い意味で。うん、僕もちょっと、クロミさんとその話だけ、もう LINE 通話したいね。
あの、だから別ラジオでやってくださいね。あの、炎上喫煙所みたいな。無限まやかしみたいな。
うんうん、あの、竜が如くラジオみたいな。
あ、そうそうそうそう。
そういう感じでね。
そういう感じ
で。はいはい。はいうん、
島村ユニさんが吉田会長が使用する生成人工知能の音声が YouTube 幽霊屋敷の伝言版のスティーブ君にそっくりだと指摘されていましたが、当該チャンネルを当初から見ているものとして趣向をうなずくしかありません。そっくり。もしスティーブ君自身がこの指摘を知り、自らの地声が AI 合成のそれと似ていることにどんな気分なのか気になります。交通会の会長の生態模写は、ことにさえ渡っておられ、もはや電車内で笑いを抑制できません。大好きなアンパサンド公園でのトークショーを楽しみにしております。またそうないとそろそろ告知をお願いいたします。めっちゃ早口で、めっちゃ早口で自分の言いたいこと。
はい。でもね、黒見さんはね、なんか僕、ツイート、ポストをよく拝見させていただいてるんだけど、すごいインテリな方だよね。なんかいろんなものを。
ポストはまともですよね。
そう、なんかすごいこうね、なんていうの、教養がある方なんだなっていうのはね、すごい思いながら見てますけど。
教養があるメンヘラ。
メンヘラかどうか分かんない
けど、黒美ちゃんなんだからメンヘラに決まってんじゃん。
はい、
ね、まあ、確かにこの、幽霊屋敷の伝言版って割となんか有名っていうかだよね。なんか人が見てるやつで、なんか全く別のところで話に出てきた気もする。
ああそうなんだ、
うん、で確かに見てみたらスティーブ君っつっても女の人なのかな。なんか俺もよくどういうあれなのか分かんないけど、多分カメラマンみたいな感じでは、あの横からあの水曜どうでしょうのプロデューサーみたいな感じで声が入ってくるけど、あの俺が流してる AI の声と、まあ、似てるっちゃ似てるかな。ちょっと聞いてみよっか。
まあ聞けないけどね僕。
え、ああいや違う違う、AI に聞いてみようか。
ああ。
ちょっと質問したいんですけれども、YouTube チャンネル幽霊屋敷の伝言版のスティーブ君の声って、あなたのその声とそっくりですけど、同一人物ですか？
あら、それは面白いですね。でも私は AI ですので、そのスティーブ君とは違うんですよ。偶然声が似ているのかもしれませんね。
まあ偶然声が似ているってことは分かってるんですけど、 AI のことならサテライトオフィスって言ってもらっていいですか？
もちろん言えますよ。サテライトオフィス。これで私が AI だって証明になったかしら？
違います。 AI のことならサテライトオフィスです。
ああ、なるほど。では、改めていきますね。サテライトオフィス。これで大丈夫でしょうか？
今から私が言う言葉を、そのまま言ってください。AI のことなら、サテライトオフィス。
AI のことなら、サテライトオフィス。
まあいいや。はい、じゃあね。
はい、
本当サテライトオフィス派を放ちたくなるぐらいイライラしてきますよね。サーテライトシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュ
インシ
ュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインっていうスレッドに、はいはいはい、あの鳥山明のドラゴンボールのカメハメハってやっぱあれは手がかける人だからこその必殺技なんだよなって。
お
でいろんな角度からこう折り曲げた両手を、
なるほど、ね、
あらゆる角度からかけるっていう画力があるからこそのカメハメハっていうのがそう多用される技になってるんだろうなっていうのは、まあ特進した次第であります。
はい、江口久志はね、グミチョコレートパインのイラストも描いてましたからね。
あ、確かに確かに、はい、
うん、
あ、ね、黒見さんはもういいんですね。
あ、じゃあね、ニティライミです。
はい、あとそうですね、アンパサンド公演で劇団です。
はい
はい、私がアフタートークショーしますので、 まあ、ちょっと、はい、ちょっと、はい、有名ですよ、アンパサンドって。
有名な。ああ、そうなんだ。
はい、
うん、
演劇の。
すごい。
はい。まあまあ、五反田階段に出ていただいたことがあるんですね。
うん、ああ、そうなんだ、ね。
安藤さんって方、ね。
はいはいはい。へえ。
で、ちょっと怖い公演、演劇、今回はね、らしいので。
うん、
まあ、出ますけど、まあ、これも告知じゃないです。もう、あの、チケット完売しているので。
ああ、そうなんだ。
はい、このリスナーが来る席は一席もありません。来てほしくもないし、怖いし、吉田会長はとか言って、まあ、質問とかしたさ。吉田会長は来るんや
って。そんな喋り方じゃない
でしょ。シーンってなるでしょ。あ、でも黒宮くんのか。楽しみにしてますってことは。さすがに、大丈夫かな。吉田会長は本当にやめてほしいんですよね。前もラジオで、あれほど言ってんのに送ってきたやついたして、吉田会長は。
ラジオにね。
そう。
うん。いたいた。
ね。まあこれを振りだと思われるのが嫌だから。まあ、もう完全にスルーしますけどね。
はい、
はい、吉田会長はとか言っててもね。
はい、いや楽しいお便りでしたね。
プチケイさんからも来てますよ。
はい、
はい、ゆうちゃん、すがすさん、私がプロ気違いで童貞初段でアンノーンで悪の秘密直下の秘密結社のショッカーによって人類初で唯一の戦略型精神兵器エンジェルハイローに改造された男のプチ系です。正義を行えば正義の、正義を行えば世界の半分を怒らせる。タイトル、だから僕は、てんてんてん、キチガイアの道。これ、いつも一緒なんだもん、ここは。
はいはいはい、いつも一緒ね。はい、アップデートしよう、もうちょっと。フェイトしていいんだよ。
運命共同体。互いに頼り、かばい合う。一人は五人のために、五人は一人のために。分隊は家族だと誰かが言った。耳にこびりつく甘ったるい嘘だ。戦場に家族はいない。あるのは猜疑に歪んだ黒い瞳と、暗い瞳と、硝煙の匂いだけだ。無能、強打、虚偽、ずさん。どれ一つでもプチ系の残骸を増やすには十分すぎる。誰が仕組んだ地獄なのか。兄弟や家族という言葉がやけにそらずらしく響く。奴らの視線が背中に突き刺さる。そうだ、聞こえる。腹の中の黒い声が、お前もお前もお前も俺のために死ね。予備の、俺たちは一体何のために集められた。ただ誰かの駒として無意味に死ぬためにか。次回、装甲騎兵プチ系、予備のファイル、炎の定め編。まあボトムズ、
もうね、無で聞いてる
ね、
あの、
ま
あ、
ボトムズのね、次回予告なんでしょうけど、
うん、
もっと短いしね。
うん、
元ムズのね、次回予告のね。
はい、はい、
はい。ある日、まだ小学生だった子が突然、あ、娘さんですね。
うん、
いつまでこの世界に居続けるの？という問いに、激しく頭痛がし、盗まれた過去を探し続けて、俺はさまよう道らぬ街を、炎の匂い染みついてむせる、さよならは言ったはずだ、別れたはずだ。米印、地獄を見れば心が乾く。戦いは秋田のさ、定めとあれば心を決める。そっとしておいてくれ。明日にああ繋がる今日ぐらい。という感じで過去の記憶を取り戻した。
この人ただの古のオタクなだけじゃない？最近思ってきてる。
いやいや、ね、あの、
うん、
友達にこういうメール出せばいいのにね。なんでここに出してくんだろうね。そう。あの日は目が覚めて私は携帯と財布がないことに気づいた。幸いにも私は携帯の二台持ちだったため、サーチした結果、とある場所にあることが分かった。なぜそこにあるのか分からないが、そこに行くこととした。玄関に出ると昨日、私が履いていた靴がなく、さらには我が愛車ジムニーもないことが判明する。おそらく、携帯にある場所にある、と私は思った。私の勘は、お金が絡むと鋭くなる。嫁にそこに連れて行ってもらうと、車があり、中には財布と携帯があったが、靴はなかった。靴を探してあたりを見ると、ありえないくらい大勢の人間が、東尋坊の先端に集ま、ゲップが出ちゃった。 東尋坊の先端に集まっていた、
はい、
北陸の人ですからね、はい、空間が歪んでいる。その顔は見ると全員が私の顔をしていた。一人ずつ順番に靴を脱ぎ東尋坊の断崖から飛び降りている。私は嫁を見たが平然と無表情で眺めている。私は山のように積まれた靴を一足ひったくった。あれはなんだと私は嫁に問うた。嫁は猜疑に歪んだ暗い瞳でせせら笑いながら、そうだお前は、お前たちは未来永劫の時の狭間で死に続けるのだ。そして波音で嫁の声がかき消されたが、まだ何か言っている。そこで私は恐怖で気絶した。子が突然、いつまでこの世界に居続けるのという問いのシーンに戻る。あの時波の音で聞こえなかった嫁の声だが、盗まれた過去を取り戻した私は嫁の唇の動きを読んだ。お前もお前もお前も私のために死ねと言っていたことが分かった。砕かれた夢を拾い集めて、俺はさすらうあてない旅を、揺らめく影はよみがえる悪夢、さよならは言ったはずだ、別れたはずさ、お前を見れば心が冷える、戦いは飽きたのさ、定めとあれば心を決める、そっとしておいてくれ、明日にああつながる今日ぐらい。おいまい、
面白いの。
PS 文武二道万国通り、文武二道万国通り、ここから別バージョン、炎の宝物編。
え
ちゃんと聞いてます？
半分聞いてない。
記憶は途切れている。いつものことだ。小で、小炎と泥泥の間に必ず空白が生まれる。だが今回は何かが違う。鉄の匂いがしない。財布と携帯、それがない。些細なことだ。あれ、また話が戻ってんの？だがもう一台の端末が示す座標は奇妙な場所だった。そこへ行けばわかる。答えがあるのか、それとも新たな地獄が口を開けているのか。玄関に俺の靴はなかった。ガレージのジムニーも消えている。パーツが一つまた一つと俺という存在から剥がれ落ちていくようだ。すべては同じ場所にある。妙な確信があった。死の匂いがするとき俺の勘は外れない。女に車を運転させる。こいつの瞳には何も映っていなかった。座標に着くとジムニーがあった。車内には財布と携帯。だが、靴だけがない。ふと崖に目をやった。東尋坊とか言ったか。ありえない数の人間が先端に集まっている。空間が歪むほどの密度で、奴らの顔はすべて俺だった。俺の顔をした人形たちが無言で靴を脱ぎ、次々と身を投げていく。これ同じ話じゃないの？あの別バージョンも書きたかったのね。
だからビューティフルドリーマーみたいな感じ、
うん、エンドレスエイトとかね、
うん、
積み上げられた靴の山はまるでスクラップのようだ。俺はその中から一足をひったくった。あれはなんだ。俺の問いに女は初めて表情を変えた。暗く歪んだ意味だ。そうだお前は、お前たちは未来永劫時の狭間で死に続ける。波音が女の言葉を書き消す。だが唇はまだ動いていた。その光景は引き金だったのか、俺の意識はそこで途切れた。そしてあのガキの声が響く。いつまでこの世界に居続けるの？そうだ、取り戻した記憶の中で、俺は確かに読んだ。波音に消えたはずのあの女の唇の動きを。お前も、お前も、お前も、私のために死ね！そういうことか。どうやら、俺が降りるべき戦場は、とっくの昔に用意されていたらしい。おそまい。
あの、なんか、
プチケイさんって、同じメール3回も4回も送ってくるんですよ。
はいはいはいはい。
あの、前のメールはなしで、こちらでお願いします。俺には何が違うのかよくわかんないんだけど。でもそうやって、最後に送られたメールを読んでるじゃん。当たり前だけどね。はいはい、当たり前ですけど。
うんうんう
ん、だから、今回は多分、そうじゃなくて、全部読んでもらいたくて、一つのメールに2バージョン入れたってことなのかな。
これどの時間に書いてるのか気になるね。なんかさ、夜中に書いてたらまだワンチャンちょっとわかるじゃん、
はい、
でもなんか普通に昼間とかに書いてたら、
はい、
やばいよね。
準備万端してね。
うん、
あ、一応でも PS があります。 PS、
はい、
一つ目の方は脳のデータを出力したものです。
はいはい。
二つ目はデータ出力後加工したものです。
はい。
最初のはプチ K100%、 二つ目はプチ K3%。
あ、
あの文章はここで途切れてます。
あ、 97% が何かとは
ないです。
ない、
はい、
はい、
あと長文乱文失礼しました、そういうのもないです
あのくれぐれもこう健康で長生きしてください。
2個目は AI に書かせたのかなでやっぱりほらあの、まあ、原文をね、一つ目のやつを AI にやって書いてみなさいって、リライトしてみなさいってやったのかな。だからまあさすがに AI、 チャット GPT かなんか知らないけど AI だから、この砕かれた夢を拾い集めて俺はさすらう当てない旅をみたいなところはバッサリカットされてましたね。まあいらないもんね。
まああと多分それなんか著作権的に引っかかるから AI が勝手にカットした、
なんかのアニメで使われてた。
うん、そうそうそうそう、うん、そういうのかもしれない。
はいはいはい。
うん、
大変、うん、大変だったね。
はい、大変だ。
うん、
波乱万丈だね。
ティライミは
1ティライミですかね。はい。
はい、濃いめ多めさんですね。
はい。
いつも楽しく会長してます。今回はご相談させていただきたいことあり、お便りをお送りしました。ご相談したい内容はトラウマについてです。僕が前職で不動産営業として働いていた最後の時期、2022年の上半期は、今でもトラウマになっているほどの辛い時期でした。今でもラジオ過去回の菅さんの山梨の営業マン時代の話を聞き、自分と重ねてしまい、涙が浮かぶぐらいでした。今は違う会社に勤め、違う場所にも住んでいるのですが、ローソン、かっこコンビニを見た瞬間、いや、わかりますよ。バカにしてるんだ。
はい。
コンビニだって知ってるわ。山梨にしかないと思ったのかな。あ、でも違うか。まあ、違う場所に住んでる時もローソン、カッココンビニを見た瞬間、必ず前職を思い出してしまいます。
はい。
原因は前職の上司、M のせいです。イニシャルね。M は二枚舌、かつ人の手柄を横取りするために近寄ってくるゲス野郎でした。最初は僕に優しくしてくれていたのですが、僕が手柄を渡すことを拒んだことから嫌われてしまい、無視されるようになりました。そんな M が、口癖のように言っていたことがあります。ローソンは角地にしかない。これは何かというと、コンビニのローソンは角地にしか店舗がないということなのです。
わかるよ。
バカにしてんのこいつそんなバカなと思いつつ、僕の住んでいた地域では確かにローソンは角地にしかなかったのです。ね、ああ別に山梨ってわけじゃないか、菅津さんの山梨時代を聞いて、あれだけど、まあ、どこの地域かは分かんないけど、まあ、うん、角地にしかローソンがなかったと。そのせいで今でもローソンを見るたび、ここも角地だと思うとともに M の下びた笑みが頭に浮かんでしまいます。少しずつ前職の嫌な気持ちはなくなってきているのに、M やもう一人の上司については忘れることができません。吉田会長や菅さんは僕以上に大変な人生を送ってきたんだと思います。その中でトラウマになった出来事の克服方法がありましたら、ご教示いただきたいです。長文乱文失礼いたしました。急に秋が深まってきましたので、くれぐれもお体ご自愛ください。今後もラジオの更新を楽しみにしております。濃いめ。PS、ラジオの過去回で話されていた、吉田会長は高速バスで失禁、主なしね、失禁したという回は、過去放送 DVD の何巻に入っておりますでしょうか。確か第7回なんで、1巻ですね、はい。
はい。
まずはその巻を買いたいので、ご教示いただきますと幸いです。1巻です。はい。DVD 買ってください。
はい。なんかあります？なんかトラウマを克服する。
例えばだから俺の場合は、青い弓と書いて請求者に、首にされた、というトラウマがね、
うん、
あるから、請求者から、まあ、今のね、今の立場なんで、贈呈本とか送らせるようにして、あ、勝ったなと思って、あの、会談研究会とかに所属しているんで、
はいはい、
その 請求者がその本よく出してるんで、うん、私に贈呈とかね、うん、ご傾倒いただいておりますので、はい、あまあまあ正直言ってちょっと丁寧な文章とともに、
うん、
はい、あのご拝読いただけました幸いですみたいな感じで送られてきてるわけじゃないですか、
うんうん、
勝ったなって思ってはい、まあ、これが私のトラウマ克服法ですかね。
なるほどね、うん、結構ねこれね僕これ真面目に答えると、
はい、これも真面目に答えてる
わ。じゃあじゃあじゃあ、僕なりにね、はい、この、はい、あれするとなんかね好きな人とその場所にもう一回行くといいと思うよね。
あらジェーンスーみたいなこと言います
ね。いや違う、僕ね結構ねその嫌な思い出上書き思想なんですよ、
はいはいはい、
だから嫌なとこ嫌な思い出がある場所とか、うん、そういうのにもう一回今のうちのパートナーちゃんと行ったりとかして、うん、思い出を上書きするみたいなさ、
うん、
すると結構本当に抵抗なく行けるようになったりとかはする。
まあ簡単だよね、ローソンに行けばいいんだもんね。
そうそうそうそうそうそう、うん、まあでも結局トラウマが克服できてないから11月が怖いって毎月毎年言って
る。確かにそうだな
うん、
うん、まあ、トラウマやったら出来事の克服だから、ローソンは別に副次的なものだから、
はい、
ローソンを上書きしても意味ないのか、その M をぶん殴ってひざまずかして泣きながら謝らせたら、うん、うわ超気持ちいいってなって、うん、まあ克服できるよね。
そうだね、個人で嫌いなやつの場合は、うん、そいつの SNS のアカウントをわざわざ毎回検索で出してフォローはしない、はあ、してない、
はあ、
でそいつの動向を見て、あ俺よりダメじゃんって思って
ええ
あれするっていう。
ああダメだったら、
うん、そう
でもダメ
かどうか、大概ダメになってから、
ああ、うん、そういうことするやつは、
うんうん、
そうかなかまあ、宮本から君へって漫画だと金玉ぶっちぎって泣かせて謝らせたよね。
あれ良かったね
いいそういう意外そんな暴力的解決を推奨するんですか。
あれなんかすごいさ、良きこととしてそれを描いてるのが怖い
怖いよね。そうそうとなんかもうちょっと失敗した時にお得意さんにローリング土下座しまくってなんとか画を通したのも良きこととして描かれて、頑張った青春の1ページみたいな感じで描かれてるけどめっちゃ怖いわ、嫌だわ、そういう問題じゃねえわ
って。そう、まあでもそうね、でも確かにそういうさ嫌な上司とかのことってずっと覚えてるっていうのはあるよね。
うん、
なんかね、うん、
矢野刑事のこと、
ん、
うん、矢野刑事さん、矢野刑事さんのことですか。
え、それ誰、
請求者の社長。
いや知らない、いや その人は僕は別に、
恵むに二つって書いて、うん、あの刑事だけど、吉田には一つも恵んでくれなかったっていう語呂合わせで覚えると。
あ、なるほど、わかりました、はい、
吉健にはね、吉田検定テストには、うんうん、矢野刑事で覚えておいてください、
はいはい、僕は、
はい、
某ハウスメーカーに最初大学出て就職したんですけど、
はい、
そこの上司の小林さんっていう人が、
はい、
めっちゃめちゃ僕のこといびってて、
うん、
うん、俺なお前の秘密知ってんだよ言っちゃおうかなみたいな、
ほう
そういうのを結構飲み会のたんびにこう匂わしてくるやつだったのね。
ちなみにその秘密っていうのは、
ねちょっと言っていいのかな、なんかねうん、まあちょっと確かにこれ言ったらちょっといやあれかなって思うようなことはあった
んで、ね、それスガッツさんに対してみんながお前それはさすがにちょっとって思うってことですね。つまり
そんなでもない、そういうんじゃないけど、
ああ違う、
うん、まあまあまあまあ、そういう感じで結構ねそれでいびられてたから、はい、僕も本当に何だっけ、甲斐駒ヶ岳に一緒に登山行ったことあったのよ。
仲いいじゃん。
あ、違う違う違う、それその、積水って言っちゃった。ハウスメーカーの、はい、その、甲府営業所の集まりでね、
うん、
ってことがあって、で、なんかさ、やっぱこの上司に取り入れるのがうまい登山好きの やつとかが、はい、なんかねえ、ちょっとこれ立てようと思ってって言ってこの積水っていう旗とか持ってきてるわけ。
ああ、はい、
はい。うん、おめえ気が利くねなんて言って、うん、でそういうのをやりながら、
本当にそんな喋り方だったのかよ。
いやマジでそういう感じ、本当に。
いやフィルターがかかってる気がするけど、
あのね、あの嫌な演技する時の津田寛治みたいな喋り方。
はい、わかりました。
おおちゃなみたいな。はい。うん、でその人と、まあ、その山で一晩、ね、みんなで過ごしてたんだけど、うん、あの山小屋のところでタッションしてたのその人が、
うん、
あの今こいつ落とせば絶対バレねえよなっていうのはすっごい当時思いましたね、
うん、崖際でタッションしてたから、
うん、そうだけどその後僕が積水をやめて、うん、しばらくしてその人もセクハラで懲戒免職になりました。
めでたしめでたし。
で僕当時保険屋やってたから、うん、あの保険を売りに行くふりをしてその人のうちに突しました。
お
元気にして、あでそのクビになったってことを知らない体でね、
はいはいはい、
まだまだバリバリやってるんでしょうなんて言って、
はい、向こうは、
うん、おう変にいるぞなんつってバーカバーカって思いながら見てたことがありましたけどね、はい。何、
いやよかったですね。
はい、まあトラウマはね、好きな人とそこに行く、う
ん、はい、
もしくはそいつの SNS とか動向を常にチェックして自分の方が勝ってるっていう肯定感を上げるっていうのが一番いいんじゃないですか、うん、
勉強になります。いやしかしいつにも増して本当に吐きだめみたいなメールばっかでしたね。いやはうちらで、うちらが吐きだめ、
うん、そうそう、だから吐きだめに吐きだめを、あの吐きだめにゲロが折れてきてるみたいなもんだから、
うん、そう、他に吐き出しようがないから、
うん、そうそう、
こっちに、あ、別にそうです、いいことですよ、はい、でも他の配信者ってスパチャとか読んだだけでお金たくさんもらえてんだろうな。俺たちこんな吐きだめにゲロ吐かれて1円ももらわずにやってんだなって、ちょっとふとね、ちょっと読んでもらうだけで1万円とかもらえたりしてんだよ
スパチャは。だってあのさ、金井久さんだってさ、はい、あの騒動でさ、まあ、ある意味バズったわけじゃないですか、うん、はい、でなんかその時に私こういう人で、友人と2人で、うん、ラジオやってますんでって言ってリンクみたいなの貼ってあったの、
うん、
もうなんか おしゃれというか、なんていうの、楽しそうなこうラジオでしたよ。
聞きました。
ちょっとだけ聞いた、
うん、まあ、でもラジオだから別にそれはお金儲けのためにやってるわけじゃないんでしょ、
あ、じゃないけど、うん、女の子2人でやってる、うん、こうなんか楽しいガールズトークみたいな感じのやつで、うん、ずいぶん違うなって思いながら聞いてたけど
ね、
はい、
スパチャやるか、
ねえ、だってこれこれさんとかそういう人だってさ、
うん、
もうちょっと悩み相談乗っただけでもうめっちゃあれよ、そのネットの集合値みたいのがいろいろこうあれしてね、えスパチャもいっぱい飛んでるみたいだしさ、
まあ、ね、やるかつかやってんだけどね、ここでどうやってスパチャの仕組みやるか分かんないから、だから三井住友銀行日比谷支店300-1074名義をした勇気、
はい、
でスパチャ送ってもらえれば、いい、ね、あのちゃんと菅田さんと、はい、その分は折半しますんで、
はい。
こんなんだってさ、まあ、そんなちゃんとした配信者のところでこんなメール読んでもらえたら多分5万ぐらい払うよね、この分量。
はいはいはい、
だってなんかね、おはようとかでも1万円ぐらい払ってるわけでしょ、読まれるために
っていうね、応援してますとか、なんかそういうのもあるよね、
お茶バッグとかで、
うん、そう、ね、スパチャサンキューでーすって言ってみたいね、ちょっとね、
ね、三井住友銀行日比谷支店300-1074、まあ、もちろん普通ですからね、普通口座、
はい、はい、普通口座でお願いいたします、はい、はい、というか今日って休日なのね。
そうです。
何やってんだ。
ね。
はい。
ね、なんかまあこの前とかもでもまあたまにいろいろ声かけてもらえたりはするんだけどな。 スパチャくんねえかな、声かけるってあげて写真とか撮ってるから。それはスパチャって言わないのか。
まあまあでもそういうことあるでしょうね、会長ぐらいになるとね。
京都駅から、はい、まあとある特急乗ったんですよ、うん、で、うん、まあそっか、ここは隠した方がいいのか。まあとある特急とは言っておきます。
はいはい。
で地方のイベントに行かなきゃいけなかったっけね、4時間半ぐらいかけて。でその当日の夕方ぐらいに着かなきゃいけなかったんだけど、乗り継ぎ3回ぐらいやるわけよ。で最終的にも完全ローカル路線、ああもうに鉄オタとかが乗るようなとかで向かわなきゃいけないわけ、
はい、
だけど乗り継ぎがあるってことはその特急がちょっと遅れたのね。何かの線路内に人が立ち寄ったか踏切の故障かなんかで、
はいはいはい、
全てが狂うじゃん、
うん、
京都駅まではもちろん新幹線だから何のトラブルもなくスッと行けたんだけど、うん、そっからの地獄の乗り継ぎがあるのに、あれこの特急ちょっと遅れたらその次じゃもう1時間に1本しかないわけよ、その次のローカル線とかは、
はい、
これさすがにあの待ち合わせしてくれんのかなと思って、くれなかったら積む、
うん
うん、だ1時間に1本ないから2時間に1本ぐらいだからね、
うんうん、
積むなと思って、うん、その車掌さんにすいませんって声かけて、これこれこういうことなんですけど、この丸々駅でのこの在来線の普通のやつに乗り換えるのって大丈夫なんですかねみたいな、でああ分かりましたみたいな感じで、ちょっとあの向こうの方に問い合わせて、で、まあ、とりあえず乗っててくださいと、あとで教えに行きますからって言って、しばらくしたらまあこれこれこれこうで、まあ、一応今のところ待ち合わせはするということで、向こうもまあ本当はあのでも路線とかも違くなってるから、その人の担当する区分ではないからね、 でも一応大丈夫ということになってます。ところでちょっといいですか。はい、ちょっとあのすいません申し訳ないんですけど、ちょっといいですかってすっごい顔近づけてくるの。
はい、
うん、でその人の胸ポケットにハイライトの箱入ってるから、
うん、
結構きついタバコ吸う人なんで明らかに、
はいはい、
それ俺1回目に声かけた時から気づいてるんだけど、すっごい顔近づいてきてもハイライトの匂いがふわって完全に漂うぐらい、もう耳元に近づけてきて、うちのおかんがね大ファンなんですよ。ちょっとこれ書いてもらっていいですかって紙ナプキンみたいなのがされて、
はい、
そこにサインしました。
そのハイライト臭い、
いや別に臭いとは言ってないよ、ハイライトの匂いがね、はい、あの、
うん、
あの宇多田ヒカルみたいな感じでね、初めてのキスはタバコのフレーバーしたみたいなぐらいの勢いも近づけて、はい、まあもちろんそういうことしちゃいけないんだろうからね、だからどこの鉄道とか詮索しないでくださいね、別に私は、
はいはい、
あの別に嬉しかったんで別に、
うん、
いいんですけど、
あでもやっぱそういうことあるんだね。
まあおかんなんだけどね、その人じゃなくて、
うんうんうん、
うちのおかんがね、
でもおかんってことはもうその人がいくつぐらいか分かんないけど、想像的には70とかする
ぐらい、まあまあそれぐらいですね多分
だよね、
うん、
へ
え、まあ大阪の公演とかも見に来てくれてるらしいんで、
うん、ああそうなんだ、ね、じゃあ僕大ファンじゃん、
まあ、京都の人だけはね、
うん、うん、ああまあまあでも足運ぶってこと時点で、うん、ねえ、
まあ、怖かったよ。でも車掌さんにそんなさすっごい耳元まで来てうちのおかんがね、うん、って言われたら怖いでしょ、うんうん、
怪談話し出す冒頭みたいなね、
そう
っ
ていうことはあったな。
なるほど、
ただでサインしてあげました、
うん、はい、いいじゃねえかよ別に。
まあでもまあそういう大体みんな、まあまあそれは大阪のライブイベントだったからいいんだけど、大体みんな YouTube で見てますっていうね。俺別に YouTube やってないのに。
はい。うん、誰かのに出てるのを見てる
とか。そうそう。だけど、まあ多分良かれと思ってたのに、あなたの YouTube チャンネル登録してますよぐらいの恩着せがましい言い方で、大体みんな YouTube 見てますって。いや、別に全然嬉しくないんだけど、はい、ギャラはもらってるけど、そのギャラはもらって再生数があとゼロだろうって、こっちに関係ないから。 別に嬉しくないんだけどね、 YouTube。 じゃあかといってこのラジオ聞いてますって言われてもたまにあるわけよ。
あるんだ。
あるあるある。
うんうん。
まあさすがにそのなんかディープな会談イベントの時とかね。
はいはいはい。
街中ではないよ、
うん、うん
うん。まあこのラジオ聞いてますって言われる時あるけど、そっちの方がもっと嬉しくないからね。いや本当に聞かないでくださいって。かもっていうかもう恐縮するか、本当、はい、すいません。ちょっと上の立場ぐらいの人だと、あ聞かれてた。本当にすいません。たまに仕事関係とかでもね、出版社の人とかでラジオ聞いてますとか、もう本当に申し訳ないですってずっと謝ってる感じ。
まあ、あの僕はそういうことはないですけど、はい、あのうちの税理士は聞いてますよこのラジオ。
気まずくない？
いやめちゃめちゃ気まずいよ。だからでなんかほらやっぱこのラジオを撮ってるって暇、はい、暇っていう認識らしくて、
はいはいはい、
うん、なんかえじゃああの件ちょっと早めにみたいなチャットワークとか連絡来たりとか
するそうですよね。まあ間違ってないですよ、それは。それはそうですよ。全くもって。
でなんか正直そういう職業の人から連絡が来るときってあんまりいい知らせじゃないイメージが僕の中であるの。
親と税理士から、うん。電話が来るときは
そう、まあ、なんか何らかのお金が発生しちゃうとか
さ、はいはいはい、
そういうのかなって思っちゃうんだけど、はい、この前とかもなんか電話くださいみたいな感じで来たから、うん、もう急いで電話したら、うん、聞きましたよってなんか感想みたいな言われてもうちょっとやめてもらえますつって
どっちがどっちに対して言ってんの。税理士さんが菅田さんに
うん、
え税理士さんの方がでしょ。えいや税理士さんの方 が、
そうあの最新回聞きましたみたいな
言ってもうやめてもらえますかあのラジオって。
え違うやめてもらえますは僕が言ったその
、まあ、税理士としてはもうやめてほしいんですけどって
もうヒヤッとするからそういうのをあのちょっとって話してまあまあまあでもね逆にまあそういう関係性だからまあさ話はしやすいんだけど、そうそんなですかね。
ドンマイ、ゲンマイ、アフリカ、マイマイ、マイケル・ジャクソン。
何それ。
最近なんか小学生の間で流行ってるとおぼしき。
え、そうなんだ。
ドンマイ、ゲンマイ、アフリカ、マイマイ、マイケル・ジャクソン。
はい、まあまあまあ、アフリカ・マイマイって本当にいるのかな。
いるよ、いるよ。
で、アフリカ・マイマイからのマイケル・ジャクソンがよくわかんないよね。
マイケル・ジャクソンの語呂は悪いよね。
悪い。
いや、なんか俺もよくわかんないんだけど、これなんか、ズーム的なもので、課外習い事みたいなやつで、
はいはいはい。
やったりするじゃん、子供、小学生とかが。それを片割れで聞いてて、みんなでワイワイ騒ぐ時間があって、うん、その時の、だから俺も何にも名前も顔も知らない、まあ、下手したら東京にすら住んでないような、男の子が、ドンマイ、ゲンマイ、アフリカマイマイ、マイケル・ジャクソン、これ学校でみんな言ってる。って言ってた。
やっぱでもさ、でもちょっとほっとするよね。なんか、やっぱ、ガキのメンタルって昔と変わってないなって。
まあ、あと二つわかることが、アフリカマイマイっていうのが、もう一般的な、別になんか注釈入れずに、何アフリカマイマイってって、ならないぐらい浸透してるのと、はい、あとマイケル・ジャクソンなんて多分リアルタイム一切知らないじゃん。
あ、そう。
だけど、もう歴史上の人物みたいな、小学生でも知ってて当たり前の。ね、リンカーンとかさ、
うん、
そういう人物ってことなんだろうね。うちらは逆にほら、リアルタイムとかで知ってたりするから、
ね、
まあ、うちらは上の世代だけどね、うん、もうちょっとね、はい、あの、バットとかのさ、MTP で流れてるのとか、
はいはい、
もう知ってるからあまり歴史上の人物って感覚はないけど、もうそういうことになってるんだろうね。これが民族学ってことだよね。バナキュラーってことだよね、これが。
まさに、まさに、でも本当そうだよね。え、それを言って、
はい、
なんか、滑らかに言うことが、テータスみたいな、うん、子供の遊びってそういうことなのかな。
うん、だから、どんまい、玄米、アフリカ、まんまいはいいんだけど、うん、マイケル・ジャクソンの語呂悪いなって。ちょっとリズムが 違うよね。
違うね、うん、そんなの流行ってんだ。
ドンマイゲンマイアフリカマイマイマイケル J フォックス
の方がいい。あ、ちょっといいかも。
こっちの方が語呂的にはいいけど、でもマイケル J フォックスはもう知らないだろうからね、うん、
ドンマイゲンマイアフリカマイマイトミリー・ジョーンズは、
あ、確かにトミリー・ジョーンズだったらギリね、コーヒーの CM
なんか良さげだよね、ちょっと ね、うん、はい、いやーね、もう子供のことは分かんなくなりますね、ほんとね。
ドンマイゲンマイアフリカマイマイ LL クール J
かっこいい、かっこいい、
かっこいいでしょ
、はい、ね、
懇伝永年取材法、
うん、ああ、それはね、うん、もう本当に、ね、
今でも
僕たちの頃から、
ね、
うん、言ってましたね、はい、ラブブ、ラブブは買いたがらないですか？
全くないですけど、まあ、あれもだからもうちょっと中学生以上なんじゃないの、
ね、でもなんかあれもやっぱ分かんないよね、この全然可愛くないなって思うんだけど、
うん、でもやっぱりこの夏祭りの縁日では結構見ましたね、ラブブ。
あ、それさっきバズってた、なんかその
縁
日で、
はいはい、
あの、そう、ラブブって書いてある屋台があって、
あ、はい、
明らかに偽物のを売ってる、
売ってる、売ってる。あと射的とかでもなんかなラブブの箱とかがあったりとか、うん、ね、普通は ね、みんな日本人全員が知ってるようなものだったんですけどね、こういう流行り物って、だっこちゃんとかさ、ね、あのエアマックスとかさ、
うんうんうん、
ね、もうやっぱりそれも島宇宙化してますよね。
そうだね、うん、はい、そんなですか。
大丈夫ですか、言い残したことはないですか。
ないです、はい。
だからまあ俺も今メモ見てるんだけど、ドンマイゲンマイアフリカマイマイでしょ、で、あ、パフィーニップルって書いてあるな。
え、どういうこと。
え、ツン、ツンとした乳首のこと
って言うんだ。
うん、
それはなんかそれがいいっていう人がいるっていうこと
じゃない。
ああ、あんま分かんねえな
菅田さん的にはピンとこない。
ピンとこ、ピンとこない、ピン、あのパフィーニップルだけにピンとこない、
うん、あ、パフィーニップルは多分ピンときてんだけどね
はいはいはい、ああ、そうなんだ。
あ、いや、最近した単語だからメモしたんだと思う、
はい、そういうのあるよね
で一応これは別にあの最近した単語じゃないけど、パフィーニップルスペンス乳腺産後処女って書いてある。
え、どういうこと。
AV とかでよくある。
え、パフィーニップル、なんだっけ、スペース、
スペンス乳腺、
それ何。
ここを刺激するとめちゃめちゃ女の人が気持ちよくなるっていう、このお腹、あ、お腹、じゃ脇とおっぱいの間ぐらいの、うん、にスペンス乳腺って乳腺があって、
冷静と情熱の間みたいに言わない。
そうそうそう
なるほど。それと、
と産後処女、
それは産んだ後に、
産んだ後
にエッチなことを、
そうそう、とめちゃ めちゃめちゃあの気持ちよくなるから、もう思い通りにレイプしても大丈夫、あの向こうは気持ちよくなっちゃうから、こっちあの快楽落ちしちゃうからっていう。
それはこのラジオ聞かせたくないわ
ママ友とかね、ママ友とかで割とさ、なんかやっぱり東京都心だからさ、サブカル好きの人とかも多いで、はい、うっかり聞いてだ、まあ、ごめんなさい、本当にじゃあママ友の人に言っときますけど、聞いてても聞いたって絶対に言わないでください、たとえ聞いてたとしても。
そうだね、
ね、
うん、
かな。あと、そう、スパチャ読んだだけでお金もらうのが当たり前の世の中なのに、なんで無料で諦めメール読んでるんだろうっていう、これはもう心のつぶやきですね、ラジオメモに書いてるんです。
今のって、はい、そのまま岡村康之の歌でありそうだよね。
あの子がロング、僕がロングシュート決めたらあの子はどんな顔するんだろう
そう、それ的な感じで、
とかかな。あとね、メルカリで同じ人からまとめ買いしたのね。
ほうほう、
うん、だからあのこれも買うしあれも買う、値下げしてもらえませんかって、うん、まあそれはそうじゃん、別にいいじゃん、
はい、
で普通に値下げ依頼できるからね、メルカリとかヤフーフリマとかって。でもただ値下げ依頼してるだけじゃなくて、 結構大量に買ったわけよ。だからこの 2個目の商品は値下げしてもらえませんかって、
うん、
そんなに無理筋の相談じゃないよね。
じゃないね。
しかも別に何百、200円とか300円とか世界よ、
うん、
したら子供が買ったものなので50円でいいですかって値引き。子供が買ったものだからどうこうって関係なくない？
いや、多分それは。
そのガキがお前があげたお金で買ってんだから。
いや、多分それは、はい、子供のもので売れたら子供にその分渡すって約束してんじゃない？
じゃあそういいね。
だから、文章が。
子供が買ったものなので、すいませんが、200円は値引きできません。50円で、なんとか頑張って50円でどうでしょうか。で、はぁ？って思ったけど、で、それを言い訳に使うなよって、思ったんだけど、
はいはい、
まあ、150円の話、世界の話なんだけどね。
なるほどね。
子供が買ったものなのでって言い訳。まあ、はい、漫画です。漫画を。漫画を買った。関係ないだろ。しかもまあ、小学生とかじゃないと思うよ。まあ、ある程度の音の、
はいはい、
漫画なんで。
うん、
ね。っていうのが、はい、メモに書いてあります。
はい。そのメモはそこで途切れている。
はい。ああ、あります。あと、俺が最近ヤフーフリマ、
は
い、まあ自分も発送の方もね、
うん、
売る方もやってんだけど、うん、あの、ピッても買いましたって連絡来て、普通1日2日早くても、まあ2、はい、3日かかったりするじゃん、発送までに。ピッてメール来て、たまたまその家にいたんで、家の近所のセブンイレブンに、ピャッと出したわけ。マジでメール来て5分後に出したの、
うん、
発送、ただいま発送いたしましたって、
うん、まあまあありますよね。
ありがとうございます、うん、あまりの速さに驚きましたって
、うん、
え、5分で発送できる菅さん、
え、まあ5分ないけど10分とかは本当にある。
ただ、
うん、
さ、菅フィルムでしょ、
うん、
ヤフーフリマとかメルカリ、あ、メルカリは大丈夫か、ヤフーフリマの場合、
うん、
俺が超しまったと思ったのが、お金振り込まれる前だったんだ
よ。ああ、それは、あれだわ。うん、
でしょ、
うん、
まあまあ、でも、あまりの速さに驚きましたみたいなことを送ってくる人だから、まあ、もちろん振り込んでくれたけどね。
そうだよね。
でも、まあ、逃げられる可能性はあったよね。
はいはいはいはい。
失敗、失敗って思ってね。あ、これアフタートークですからね、皆さん。
うんうん。まあ、
いや、俺メールも早いんだよ。メールも早いじゃん。
うん、
返信が。その代わり雑なわけ。で、ちょっとあの苦言を呈されたこともある。あの、ちょっと冷たすぎるって言い方が。
あ、そうなんだ。
でもその代わり、うん、早いじゃん、俺。
うん、
イライラするの。なんか気持ち悪いんだよね。メールが、うん、返信しなきゃいけないメールがたまったり、この発送しなきゃいけないのがあるとくつろげないから。
うん、いや、だからさ、それこそ、うん、まあ、モデルさんとか撮ってて、うんうん、たまにモデルさんがこうスマホとか見てるのをさ、うん、脇でちょっと見えちゃったりとかするとさ、うん、LINE のアイコンのところに、3620とか。
まあ、それはやりすぎだけど、それは多すぎるけど。
でも、はい、って思うよね。で、なんかやっぱそういう人って大概返事遅いのやっぱし。
はい。
うん。ね。
だからそれが、その代わり雑だよ、もちろん。了解です。
うん、
だけとかね、
うんうんうん。
でも逆に俺はだから、もう読んでそれが OK じゃない、次の仕事に進めないという状況の時は、もう了でいいから出してくれっていう。う
ん、はい。まあまあ、仕事だから、
ね、相手に対して
仕事を、うん、仕事はそれはもう早いに越したことないですよ、そういうのね、うん。はい。
特に出版社の、編集者の人はね。まあ、やめよう、あんまり言うと。ね、だから俺も、だから あいつ送るか、もう送っとくか。誰だったっけ、あの、俺のおもらしした回が欲しいって言った人。ちょっぱりだったっけ、誰だったっけ。
いやいやいや、違う違う違う、ちょっぱりじゃない。
誰だ、
あ、恋文多めじゃない？
それ最後に読んだ人だよ。
そこら辺だったよ。
恋文多めはだって、あ、本当だ。
そうでしょ、うんうん、なんかほら変態っぽいから、おもらし好きっぽいからさ。
はいはい。でこの埼玉県の住所に、うん、あ、もう送っとくね、じゃあ
金振り込む前に。
あ、やべやべやべ、イライラすんねこれ。ずっとさ、もう5分に1回チェックしちゃうし。
はいはいはい。
送ればもうさすがに金振り込むだろ。
いやいや、送りつけ詐欺や
ん。そう、確かにね。この、埼玉県川越市。
やめとけやめとけ。
あーはは、はい。103号室に送ればいいんですね。
川越ね、この前行った、うん、川越。うん、UFO キャッチャーが異常に置いてある、
こう、
なんか、ビルっていうか建物に行って、で、なんかその近くの半田屋っていう定食屋に行きたくて、
うん、
で、パートナーちゃんと行って、そこにその UFO キャッチャーがあったから、ちょっと入ったんだよ。うん、したらもうさ、いる家族がもうさ、アルファード乗って、金髪、子供が金髪になってたりとかして、
昔だったらジャンボ尾崎みたいな髪型させてた。
そうそうそう。でほらほら、吾妻善逸あるぞ、ああそういう感じ。
吾妻善逸読めるんだ。
それで読めがなくてあるでしょだっ
ていやいやいやいや
いやねえ、なんかそんな感じでこう、はい、ワイワイやってて、ああなんかやっぱちょっとああちょっと新鮮な感じだなぁなんて思いながら、うん、ちょっと楽しみましたけどね。はい。
雷の呼吸1の書いた、なんとか1戦、なんとか、なん、
霹靂1戦みたいですよ。
霹靂読めるわけねえだろ。あ、でもアニメだから大丈夫なのか。
そうそうそうそう。ね。うん、そんな、うん。はい。
はい。もう告知とかないですもんね。
ないです。はい。
じゃあまたよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい。